今日の聖書ってこんなに面白いっていうやつね、それを見ていただきたいと思います。じゃあお願いいたします。
荒野で知る神の愛。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。マタイの福音書4章1節。イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれました。悪魔の試みを受けなければなりませんでした。それは私たち人間が悪魔の試み、そして誘惑を必ず受けるからです。イエス・キリストは私たち人間の通る道をすべて通られ、そして勝利されたのです。しかも御霊によって聖霊によって荒野に導かれていきました。私たちの人生にも神であられる聖霊様が荒野に導かれることがあります。しかしそれは私たちへの愛の訓練であり祝福なのです。その荒野で私たちは神の愛をさらに深く現実に知り、もっと深く主イエスの真実を体験するのです。荒野に置かれるとき感謝し主を褒めたたえましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。今日はその荒野の次の話になりますけれども、人生に荒野の時がありますが、荒野は必ず終わりますのでね、それを覚えておきたいと思います。今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、吉明の1章の2節から見ていきたいと思います。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエル人の人々に与えようとしている地に行け。あ、マスクを取らせてもらいますね。フェイスシールドのです。すみません。私のしもべモーセは死んだって書いてあるんですけども、これはモーセのことを否定しているのではなくて、モーセは本当に素晴らしい指導者であり神のしもべだったんですね。聖書の中にモーセほど謙遜な人はいなかったと書いてあるから、聖書はそう言っているので、モーセは最も謙遜な人でした。神と直接顔と顔と合わせて見ることができた方だったんですね。だから特別な人だったと思います。今でも前も言いましたが、イスラエルに行っていわゆる政治家の人たちに、あなたはモーセのような指導者ですねって言うと、これは最高の褒め言葉ですね。本当に喜ばれます。それぐらい今でも尊敬されていることですね。でこのモーセはでもですね、死んだとかどういうことか、モーセは荒野を40年間男だけで60万人、だから女性も子供を入れたら数百万人でしょうけど、そういう人たちを荒野を40年間導くことが使命だった。神の言葉に従ってある時はとどまり続け、ある時は1日のうち2度まで移動して、本当に神様に言われる通りに移動していく、まさにその荒野を導くのが彼の仕事だった。マナーを振ってですね、それが彼の使命だったわけです。でもそのモーセが死んだってことは、モーセの役割終わりましたよと、彼は全うしてちゃんと終わりましたよ。だからモーセの真似をする必要はない。ヨシアに向かってモーセの時は終わったんですよって、モーセは荒野の40年導くことだったけど、ヨシアはこの後ヨルダン川を渡ってカナンの占領に行くってことなんですね。モーセの時にも神の奇跡がいっぱいあった、神の愛がいっぱいあった。でも約束されていたカナンの地、占領すべきカナンの地に、それを約束されて出エジプトしたんだけど、その約束地に関しては1ミリとしてもらってないんです。たくさん荒野でも神の愛を体験したし奇跡があったんですよ。でも最初に約束されたことのカナンの地は1ミリももらってない。だヨシアの方は今度はヨルダン川を渡ってカナンを占領するっていう約束の成就に向かって行くことがあった。で、出エジプトの時はマナーが毎日降ったんですね。まあなって感じですね。ところがですね、カナンの占領の時にはもうマナーはないんです。自分たちで戦ってこう占領していくたびごとに、そこに美味しい果物がいっぱいあるわけですね。それを取っていくわけですね。だから全然違うんです、神の導き方も支え方も。だからここはモーセが死んだっていうのは、モーセは素晴らしい器だったけど、モーセの時は終わった。よし、あなたはモーセとは違う使命があるんだって、時は変わったんだよってことなんで、これは今この群れダライト・ベータナワペ、第一主の字がクリスチャンセンターが名前変わりましたよね。これ自体も大きなことですけど、それからこの長崎エルサレム教会、この教会、まさにこの教会もこの群れもそうですし、社会全体、時代自体が、もう教会とかそういう意味で時代自体が本当に向きが変わって、いわゆる再臨前の 非常に黙示録の近づいた時代に入ってきたということがわかります。でこれは個人の人生でもいるんです。同じ一人の人生でもさっきもありましたけど、荒野の時ね、いわゆる訓練の時がある、荒野の時がある、忍耐の時があると、たくさん神の愛は知る、ね、荒野の中で神の愛は知るし神の恵みもたくさん受ける、でも神の約束された言葉は何も成就しない、本当に神様の愛は分かるし助けはいっぱいあるんだけどなかなか成就しないと言われる。それに向かって今度は成就の時ってくるんです。一人の人生でもある時と新しく段階が変わる時があるんですね。でその時大事なことがあるんです。過去に縛られてはいけないんです。この過去に縛られる時2つあるんです。過去の失敗に縛られる人、あれさえなければな、ああとかこういうね、過去の栄光に縛られる人、あの子らよかったな、ああっていうこの2つがあるんですね。どっちも良くない、良くないって、栄光も再び神様はもっと素晴らしい栄光にしてくださり、どんな失敗も全部気にして神は祝福してくださるんだけど、そのことに縛られてると今語ったれる神の語りかけやこれからしようとする新しいことに耳が聞こえないし目が向かなくなるんです。過去は否定する必要はない、栄光は良かったなって、神様きっと素晴らしい栄光をもっとらしくある、失敗したら、ああ失敗したけど全部気にしてくださる、そう思ってそこに縛られないで今神が語ってあることを聞き、神が今からしようとしていることに足を踏み出すんです。否定する必要は何もありません、ね、でもそこにとらわれず、縛られてとらわれず、神様が今言ってることを聞いて前に進んでいくんです。全く新しい舞台ですよ。だってヨルダン川を渡るんだから、そこには敵がいるんだから、これは全く新しいことですね。これはっきりね、よし言います、今ですよ。先週も今って言いましたね、あのラザロの活で、今あなたとこのすべての民は立ち上がれ、もうぐるぐる回って立ち上がれ、そしてこのヨルダン川を渡り、ヨルダン川ってのはさっき言ったように、この渡るとカナンの地なんです、約束の地なんですよ。ヨルダン川を渡り、そして、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け、だから約束の地に行けってことですね。あの先週のね、東京カリスマ世界ってなったんですが、秋元読者はですね、なんかあの久しぶりにですね、まず海外選挙行ったようにですね、大きな声で繰り返しました。死いてください、死いてください、死いてくださいって言ったんですね。びっくりしましたよね。あんだけ大きな声よく出るなと思って、久しぶりに聞いたですね、体が本当に回復してきたんだと、聖霊の特別な望みだと思います。明らかに今時代が変わってきてね、動こうとしてる。で、この時にヨシアに向かって、そのね、立ってこのヨルダン川渡れと、ヨルダン川って意味があるんです。ここ渡ったカナンの地だから。で、神様はあなたにも言っています。ヨルダン川渡ってさ、あなたに言って約束の地に行こうって。この教会にもこの群れにも言っています。この教会とか群れを考えたらリバイバルなんです。この教会に言って言えば、愛の町、信仰の町、愛の共同体っていう、本当に神様はこの地にね、だってこの浦上の地は3394人、連れて行かれたんですね。この地を行かなかった人もいたろうから、もうちょっと多かったんですけど、この村ごとクリスチャンだったんで、村ごと近づいてたんです。だから村ごとだったんです。もっと言えばそういう村がいっぱいあったんです。ここには、長崎には。だから、もう一度本当に町ごとイエス様を信じる町になるっていう。これをね、私期待してるんですね。だって一発の爆弾で、原爆で、一瞬にして7万人、それ以降も7万人以上の人が亡くなってるんですよね、この地で。精霊が働いたら一瞬にしてそれ以上の人は救われ、もっと多くの民が救われてくるって私は信じています。私の力ないですよ、これも、いちいち言わなくたって分かってるよねでその神様が何かなされると思う、本当に、ね、だからそういうことに向かって具体的にそれに向かって進めっていうのを言ってると思うんですね、今ね、思うんじゃなくて言っとられるんです ね。で個人にも、いつも教会っていうのは個人の集まりだから、間違いなくて建物じゃないから、一人一人だから、この人ね、エクレシア。一人一人の人生にも神様が約束されていることの成就が始まろうとしている。祝福が現れようとしている時が来ているということをね、知ってほしいんですね。で、次に3節で、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。足の裏で踏むだから、後ろが踏まないといけない。21世紀は、例えばここで話していることは、一瞬で世界に発信できますし、今パウロ牧師がやってる東京の大学の礼拝でやってる、予言のセミナーっていうか聞き従いのセミナーっていうのは全部チェコに送られて、チェコ語に翻訳され、その後ロシア語に翻訳され、ポーランド語に翻訳されて、その教会で持ち上げてるから、ここにいながらできるわけですよね。でも同時にここにいたら踏めないんです。そこ行かないといけないですか。だから21世紀の仏教ってどんどん発信してるけど、同時に実際に行くってことはとっても大事なんですよ。行くってことで、その踏んだところはもうあなたに与えているで、これから取るじゃなくて、もう与えたよって、もうあなたのものだよって言ってるんですね。これ面白い、ね、そこには先住民がいるんです本当にね。でも神様はもう与えてるよって言ったん で前も言ったようにこれは人間的に言ったら向こうは強いから勝てそうにない。でもヨシアは神の言葉を信じて、またいてると言われたからヨルダン川を渡って踏み込んでいくんですね。そして本当に勝つんです ね。だから踏み込んでいく、実際にそこに行くときにそれが現れるんですね。で4節、あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまでである。これはね、地図が出ると本当はいいんですけどね、地図を見ると分かるんですけどね、広いんですね。これ今のねイスラエルはね、こう細く長い、ちょっと憧れますけどね、細くなりたいってね。でもね、よくない。何か言ったら本体のイスラエルは大きいんです。もっと2倍どころじゃないですね、 数倍もっとかな、本当大きいんです。つまり神が本来与えようとしている地は大きかった。ダビデが一番そんなに近づいたんですけどね、ダビデの時に。神が与えようとしているものは大きいんです。神があなたに与えたいと思っていることは、祝福はもっとたくさんあるんです。いつも言いますが、三伝の祝福の言葉があって、八千語を入れると八千から九千になるんです。あなたはそのうちいくつを受けていますか。三つなんて言わないでください。あと千倍です。これ真面目な話ね、神様があなたに与えたい祝福はたくさんあるんです。遠慮しないで受けましょう。そしてそれを自分のものしないで流しましょう。たくさんの人にいっぱい傷んでるから、いっぱい乾いてるから、いっぱい埋めてるから、受けて流せばいいんです。どんどんどんどん。で飲み屋はね、これね、本当に大きいんですよ。これ神が言った約束の本来の土地は、神は本来されるのを大きく祝福したかったんですね。だからね、これをね、知ってほしいんですね。そして五節六節ね、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたを共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ惜しくあれ、私が彼らに与えとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだって言ったんですけども、誰も立ち向かわないよって言ったん。どうしてかというと、私が一緒にいるから、あのモーセが奇跡をしたそのモーセと一緒にいたように、私はよし、あなたとも一緒にいるから大丈夫だよ。強くあれ惜しくあれって書いてあるんですね。9節見るとね、また言ってるの、私はあなたに命じたではないか、強くあれ惜しくあれ、また言ってます。恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこでもあなたと共にあるからである。だから一緒にいるから恐れるなよ、強くあれよ、一緒にいるから大丈夫だよって言ってるんですけど、なんでヨシアにそう言ったか。このヨシア記のこの一章見てもいっぱい書いてありますけど、ヨシア記読むとね、ヨシアは戦いに立って勝って勝つんです。ヨシアってなんかこう強い強いヨシっていうイメージを持ってる人多いんです。間違っていませんけども、間違っていませんけど間違ってるんです。何言いたかったら、なぜ恐れるなって言ってるかというと、恐れたから恐れるなって言ってるんです。強くあれってなぜかというと、彼は弱さを覚えてて、まあ、もうダメだっていうか弱さを感じたから、強くあれ恐れるなって言ってるんですよ。だってね、元気な人にね、もっと元気になるとは言わないですね。ちょっと控えめにてそうですね、うちの教会にこうね、こんな感じでね、こう調子いい時ある人いるの、こうやってね、私がやって盆踊りみたいですけど、ね、一個さん寝てきますけど、でもね、ね、こういう感じでやる人に、もう絶好調のこういう時にね、もっと踊るとは言わないですね。ちょっと静かにしてていたくなる。ところがですね、その人は時々ね、こんな顔になる。手が上がらなくなる。そういう時ね、元気出して踊りなさいってこう、わかりますか、言ってること。恐れるなって言ってることは、恐れてるから恐れるなって言ってる。弱さを覚えてるから強くあれって言ってる。でヨシアはいっぱい恐れてたし、弱さを覚えてたんです。神様が恐れるな、強くあれって言ったから、その言葉によって彼は強められた。その理由は、私が一緒にいるってことなんですよ。イエス様が一緒にいる、新約的に言えばね、旧約だから神が共にいれば大丈夫だから、恐れなくていい、私が一緒にいるから、つまり私が戦ってあげるから、私がいるから大丈夫だよってことなんですよ。新約でも同じなんです。弟子たちにシャロームって言ってるんですね。あれ、平安あれって日本語で訳したらね。だって日本語の平安っていうのはなんか、ね、私の中では仏教的なイメージがあるんですけどね、シャロームですよね。平和があるってのもちょっとピンとこない。神が一緒にいるから大丈夫だよっていう意味ですね。公約した方がいいですね。神が一緒にいるから大丈夫だよっていう、もう問題ない、大丈夫っていう、そういうイメージですね。もう安心してくださいっていう意味。シャロームってね。弟子たちを恐れたんでしょ。だからシャロームって言ったでしょ。大宣教の時にも、弟子が言ってね、伝えなさいって言うけど、まだ28章でね、あらゆる国行って述べ伝えなさいって言って、見よ、世の終わりまで私はあなたと共にいるなんですよ。私が一緒にいるから行けって言ってるんですよ。だから イエス様一緒に、新約時代今皆さん十字架死んでますよね。大丈夫ですよね十字架死んでますよね。十字架を死んでたらイエス様が一緒に、 内住って言うんだよね、中うちに住むって書いて、一緒にいるんです。聖霊があなたのうちに住んでおられるんです。絶対にあなたを捨てません。聖書に書いてある、エフビ書とかな、私は決してあなたを捨てて見放さない、福音書にもある、ね、イエス様は言った、決して私はあなたを捨てて離さない、見捨てない、孤児にはしないって書いてある。ということは神様一緒にいるんです。時々私たちの方がね、イエス様をね、あ、イエス様、ね、いつもありがとうございます、ちょっとこちらの部屋にって言ってね、見捨てに外から鍵かけてね、ちょっとしばらくお休みくださいとか言って、ね、行く人います、時々ね。でまた、助けて、慌てて鍵かけて、入って早くかっていう人がいますけど、でも、イエス様の方があなたから離れたり、どっか行ってしまうことは絶対にないんです。これはないんです。主はあなたを捨てず離れないんです。あなたが忘れても、あなたが罪を犯しても、あの罪を犯していいって言ってませんか、ごめんなさいね。失敗してしまっても。悔い改めたら即座に許しをやっていきます。感謝をしたらその失敗が全部益になります。十字架があるから死がいつも共にいて聖霊がおられるんです。だから大丈夫だよって言うんですよ、はい、これ皆さんね、これからね、いろんな戦いがあるでしょうね。時代は大きく厳しくなっていきますが、でもね、大丈夫なんです。お互い弱いし、とても勝てそうにない、肉では。でもイエス様が一緒にいるから大丈夫なんです。必ず勝利できるんです。必ず祝福受けれるんだよ。ふさわしくないですよ、お互い。でも受けちゃえるんです。十字架があるから、イエス様がいるから、聖霊がおられるから。ここですね。これが鍵ですね。そして、その時にね、ただ、7節、8節でね、ただ強く惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法、ここです。すべての律法、モーセの五章ですね。ここでは厳密にはまだ聖書ができない。モーセ五章ですね。モーセの律法というのは、モーセ五章、律法を守り行い。今は言ったら聖書全体。これを離れて、右にも左にも添えてはならない。つまり、神の言葉をちゃんと守りなさい。それはあなたが行くところどこでもあなたが栄えるためである。神様の律法を、ね、その守るなら栄えますよ、繁栄しますよ。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口さまければ声に出して言う。口さまってのは声に出して言うってことね。声に出して言いなさいと、神の言葉を。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。こう神の言葉に触れて語ってると、その律法を守り行えるから、ね、だからそれをしなさい。そうしたらあなたのすることで繁栄し、また栄えることができると。神の言葉をちゃんと守って行っていく。でもどうやってやるかって、声に出して言ってればそれができるから、そしたら繁栄しますよって言ってるんですね。だってここなんですよ。今日ちょうどロマ書の10章だったんですね、ディボーションがね。ロマ書の10章に書いてあるんですね。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストですねと御言葉によるんですと。同じことなんですね。神の言葉に聞く、つまり神の言葉に触れ、神の言葉を読み、神の言葉を声に出して聞くと、神の言葉に触れてると、その神の言葉自体に力があるから、その神の言葉によって私たちは生かされていくんですね。だから御言葉に触れて大事なんです。皆さん忙しくても、今 iPhone でも iPad でもスマホでも御言葉入れれますから、ただで入れれますから、あるからちゃんと、ね、それでね、読んでください。私ね、これ読むのは好きだったんですけどね、ちょっと最近ね、重いし大きいしね、大変なんです ね。ところがね、 iPhone でねやったらね、読める、ただ目がちょっとしんどくなるけど、読める、これはね、できて御言葉に触れてほしいんですね。だけどここまで言って、ところがね、そうかって思ってね、御言葉に触れてね、やるんでね、神の力が助けてくるんですけども、生真面目な人ほど危ない。いやー、今日もまたこれができなかった、ね、許しなさいって分かってんだけどな、許せないの、うん、ね、愛しなさい、ね、今日もそうね、あなたの敵を愛しなさい、今日そうしたね、マタイの福音の方はね、迫害者のために祈れでした ね。迫害者のために神様の人を祝福、その前に懲らしめてとかね、いうわけですね。なかなかそれはできないと思いますね。あ、律法を守り行えないな、だから繁栄し祝福されないんだ、ダメかって思うでしょう。大丈夫、新約なんです。新約っていうのはね、キリストの十字架の後なんです。私はいつも十字架の許しのことを言いますが、もっと大事なことがある。イエス・キリストは地上に人となってきてくださって、全く私と同じこの肉体を持ってくださって、罪はなかったけどね、そして律法を全部全うしたんです。人として、旧約が命じる律法のすべてをイエス様は全うしたんです。すべて成し遂げたんです。だから完了したんです。 全て成し遂げた上で私の罪を全部引き受けて、すごいですよね。だから罪なんて一切関係ないんだけど、身によってそして死んでくださった。だから許しだけじゃなくて立法も全うしてくださったんです。私たちイエス様を信じた時、許されるだけじゃなくて全うした方を信じたから、その方を打ち抜けるから、全うされた方を打ち持ってるんですよ。神様は義としてくださるのは私たちの義じゃない。私の義なんてない。ふぎふぎふぎふぎって早すぎたかな、ふぎふぎふぎふぎふぎふぎって感じですよ。ところが神様はイエス様がいるから、その義を見てくださって義とされてるんです。虎の身を切る、狐だっけ、最近なかった、ね、キリストの義を借りる罪人なんです、お互い、ね、お互いなんか許されてない、このキリストの義は目に留まらぬかってこう出せばいいのです。キリストの義を私たちはもらってるんです。これが新約なんです。でしかもこれただもらってるだけじゃなくて、この義を受け取ったとき、私この方にすがるときに、本当に聖霊が私の内側にできなかったことをできるのさしかさんです。旧約に生きている人はマストハプスねばならない、例えば愛さねばならない、許さねばならない、もう大変聖書を読むたびごとに苦しみ、教会が来るとかでごとに肩を凝り、いや真面目な話ですよ。でも福音はそうは言ってない。イエス様が言ったのは、あなたにはできる、キャンピーなんです。あなたにはできる、愛することができる、許すことができる。どうして？聖霊が助けてくださるから。イエス様を信じたから、そのイエス様があなたにそれをしてやってくださるからできる。これが福音なんです。新約時代は律法ではなくて福音に生きるんです。律法はどうでも言ってませんよ。律法はとっても大事なんです。でもその律法を全うした方を心にいただいて信じているから、この方により頼んで、この方がしてくださるんですよと信じるんです。信じるんですと信じて、頑張るんじゃなくてと信じて、主にしていただくんです。私はですね、まあ、正直言います、50代ぐらいまでねと信じて頑張ってたんです熱心、ね、名前ねと信じて、こうここら辺からね、よし今度こそと頑張ってたんです。60代になってその頑張る気力もなくなったんです。でも分かりました、信じることが、信じてよかった、気力も体力もなくなってよかった、信じたら神がなしてくださる。真面目に涙が出るほど嬉しいですね。私たちになせないことを神はなしてくださる。だから福音なんですよ。新約の私たちはその福音に生かされてるんですよ。あの You can be って言って大統領になったのはオバマさんなんですけどね、その割にはと言ったらややこしくなるかもやめますでもね、イエス様は本当にキャンビーなんですよ。あなたにはできるよって、ねばない、あなたにはできるよって、許せるよ、愛せるよ、ね、あなたにはできる、あなたにはできる、あなたにはできる。どうして？私が成し遂げたから、私に信頼してごらん、私が任せてごらん、私がなすから、信じてついてきてごらん、大丈夫だからって、これがイエス様なのです。このヨシヤキ、ヨシヤって救い主って意味なんですよ。救いって、だから新約的に言えばイエス様みたいなもんですよね。でヨシヤに向かって主は言われたんですよね。で、私が一緒にいるから大丈夫、そして立法を守り行いなさいって、つまりイエス様を信じて、その信じたこの方についていきなさいって新約で言えば、その時あなたの中に立法が全うされていく。そしたらどうなって反映するって書いてあるんですね。でクリスチャンってね、繁栄するんです。あの栄えるとか栄えるんです。今度鹿児島から来るデバラ牧師たちの家族は、大内牧師の元の名前は栄えだったんですね。思い出しますけどね、栄えて繁栄するんです本来クリスチャンは。でもさっき言ったようにね、どうもねそれが弱い気がする。でもちろんこの祝福以上に霊的な祝福ね、もう本当にこれはもう大、これは分かると本当にこれが最も素晴らしいんですね。どんな状況の中であっても本当に喜べる、無理してなくて本当に喜べたり悲願で入れるって、これすごい、これに勝るものはないんです。でもその上でそれとともに地上においても祝福される。だって聖書にそれが祝福書いてあるから、神の国と神の国を第一にしたら全てのものは添えて与えられて、本当に与えられるんですよ。必要山ほどあるじゃないですか。でその必要のためにアクセスしてませんか。でも神を第一にしたらその必要は備えて与えるよっていうのが神の約束なんですよ。アクセスしなくても、だって何の働きもないものって今日書いてあったでしょ。すごいですよね神の言葉って。で皆さんね、反映するんです。もう一回言いますよ、祝福って言葉は3000あるんです。稼ごれたら8000なんです。8000全部味わいたいですね。 祈りましょうか。主よ、長崎さんも教会の一人一人が聖書に約束された8000の宿のすべてを例外なく受け取ることができますように、不信仰のようにそれを受け取らないでいないことはないように、私たち一人一人が全員本当に素直な心になって砕かれた心を持ってそのすべてを受け取ることができますように、愛も老いも若きもすいません男性も女性も関係なく本当にみんな受け取ることができますように。なぜか反映して祝福されたら流せるんですよ。心が豊かだと嘲笑のことがあっても余裕を持って受け取れるんですよ。嘲笑のことがあってもこっちアクセスしてごらんなさい、ちょっとしてごらん、ふっふってこうなるでしょう。こっちは境内が溢れてたら困った人に助けてあげたいと思って助けれるでしょう。もう救急だったらそういうところじゃないのよって言いませんか。本当に神様の祝福を受けてその祝福を流していくんですね。反映するって約束なんだから、これ神の約束なんですよ。私たちは悲しいかな、約束しても守れないことがたくさんあります。でも神は約束したことは破らないんです。私たちが信じていくならば、いや、ね、信じましょう。これからカナン占領が始まる、約束の成就が始まる。あなたの人生に本当に祝福が溢れてきて、神様の約束されたことの成就が始まる。で、群れと時代に関してならばリバイバルが始まる。世界的なレベルで救いが起こります。使徒行伝に勝る。なぜかというと、ものすごい黙示録の時代、すごい裁きとしがやってくるから。黙示録で恐ろしいですよね。もうすごいたくさんの人が死にます。その前に神様は非常にたくさんの人の救いを与えようとされます、私たちを通してね。だから私は本当にその約束を信じてカナン占領、つまりその手に働きに入っていくということをね、どうぞ覚えていただきたいと思います。ちょっと遅くなりました、すいませんでした。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、十字架のイエス様が私たちにいて、本当にあなたは律法を全うし、そして十字架の上で私の罪を身代わりに引き受けて死んで黄泉に下り復活されました。私は許されており、律法を全うされた方、義なる方が私の地に住んでおられることをありがとうございます。この方により頼みながら、この方と共に歩きながら、神様に戦っていただき、神様に全うしていただき、驚くべき勝利と栄光を共にていくことができるように、お仕事で、学業で、人間関係で、経済で、健康で、あらゆる面で神の勝利と祝福を見ていくことができるように、最も重要な永遠における勝利を見ていくことができるように、天の祝福に預かっていくことができるように、どうぞ導いてください。そしてイエス様、どうぞこの祝福がたくさんの人に流れて、これからおびただしい数の人々が救われ、ここに信仰の町が、愛の共同体が生まれてくることを信じます。一人一人を豊かに祝福し、そして本当に用いてくださり、あなたの恵みを流す歌としてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主の前に差し出しましょう。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対した人のこと、健康のこと、お仕事、学業のこと、経済のこと、人間関係、どんなことでも構いません。あなたの心の叫びと願いを素直に大胆に主に祈りましょう。主はそれに応えてくださいます。天のお父様、キリストイエスは何よって祈ります。一人一人に触れてくださり、働いてくださり、祈りに応えて癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエスキリストは何よって、完全に癒されよ。脳梗塞、後遺症、完全に消えてなくなれ。胸の圧迫をイエス様って目指す、完全に消えてなくなれ。信仰に立ちなさい。私はあなたをすでに癒していると主は言われます。喉のがん、子宮のがん、肺のがん、イエス様って目指す、消えてなくなれ。肩が上がらなくなっている人ね、その50肩、40肩、60肩を完全に癒してください。イエス様って目指す、癒されよ。肩が上がるようになれ。境内のことで戦ってきた方、私はあなたが忠実に聖地に戦ってきたことを知っています。私はこれからあなたに報いを与えていきます。あなたはその捧げたことを通しての報いをこれから見るだろう。境内の面だけではありません。あなたはそのために使った時間と、そのために捧げた愛を、あなたはあなたに返されます。あなたはその報いを見て神の真実を見るでしょう。そして境内の面でも私はあなたに返そうとしております。大胆に求めなさい。 海外宣教、また神の働き、大胆に求めなさい。ある方はなんか制作する、動画や CD やなんかいろんなもの制作する、またある方は海外に行く宣教のために、もっと大胆に求めなさい。私はそれを開こうとしております。でも様、一人一人の叫びに応え、祈りに応えてください。家族のためにすごく熱心に祈っている人はいるんですけれども、あなたの祈りは届いています。その方は救われ、洗礼バプテスマを受け、洗礼を受け、それと同時に結婚のことを祈っている方がいらっしゃいますけど、自分というよりも家族のために、その祈りは天に届いています。具体的な野菜は私が示すので、その祈り、私の示すに沿って祈りなさい。それは答えられると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。